岬ナンバーワン。よーくわかりました。天王寺岬、校長のご期待に応えてみせます。六本木ナンバーワンの何かけてってあのカメラ目線まさに極戦のヤンクミそのまんまって感じだったし、それに教室に入る前によしってガッツポーズで気合を入れるあたりもヤンクミの一人ファイトを彷彿させたし、さらにさらにあのお説教、
落ちこぼれ落ちこぼれって、あんたたちそうやってただ逃げてばかりじゃん。なんで誰かと比べなくちゃいけないの？勉強で一番じゃなくたっていいじゃん。スポーツで一番じゃなくたっていいじゃん。自分が胸張って誇れるものを見つければいいじゃん。自分だけのナンバーワンをさ。
これまた仲間行きへ扮するヤンクミバリでした。
飽きずに見れましたよね、うん、なんか楽しかったし、で、あとやっぱ財前直美さんが出てきた時は、うんうん、あ、お水の花道って思ってしまってなんかいつ目の中にハート入れてくれるのかなって見てたんですけども、あと教頭先生の戸田恵子さん、学校の中を今度閉めてくれましたし、あの髪型治らないんですねずっとあの渦巻きみたいなんですね、なんか似合ってましたけど、やっぱりカリナが綺麗で、うん、最初の登場のシーンも、うん、あのドレスと爪のあの色の合わせ方とか髪型、うん、いきなり説教するとこ、うん、なんか綺麗だし楽しいし、うん、性格もいいし、うん、もう火の打ち所のない役ですよね、うん、ぴったりの感じでしたね、うんうん、
でまあ気になるところといえば生徒たちなんですが、
うん、大政彩ちゃんが、ほうほう、私の中では砂子のイメージがあったんですね、ほうほうほう、だからちょっとびっくりですね、あ、こういう役もできるんだっていうのが、短いスカートも似合ってましたし、あと男の子たちもね、うん、なんか極戦を思い出すような、うん、最初は垢抜けてないんですよねここからちょっとどうやって垢抜けていくのかなっていうのが楽しみです ね、
まあね、極戦の各シリーズからはですね、今をときめく若手俳優たちがね本当に出てきてますからね、ただ残念ながらこのドラマが極戦とっていうか美咲がヤンクミと決定的に違うのは、本当にあんたたち腐ってるねと六本木を冒涜するようなワルドモア相手に、
私はこの街でいろんなことを教わったの、人を傷つけるのも人間だけど救うのも人間だってこと、人はどんなに苦しくても前を向いて生きてかなくちゃいけないってこと、人生諦めちゃいけないってこと、あんたらみたいな奴らに私を変えてくれたこの街が汚されるなんて絶対許さない、生徒たちの人生が邪魔されるなんて絶対許さない
で、たった一人で見事な短歌を切っても、その後が極戦のような大立ち回りとはならず ね、結局は六本木の街の仲間たちが一応戦える道具を手に持って退去して駆けつけてくれたおかげでなんとか一件落着、そして善意の第三者として密告して結果的には懲らしめたことにはなったんですが、やはり痛快さに欠ける嫌いが、まあ正義のためとはいえ暴力で肩をつけるっていうのは感心できないと言ってしまえば、この手の完全懲悪ドラマっていうのはね、やはり切れ味がなくなってしまう。気になる視聴率は 13.2 ということで微妙なライン。まあポスト極戦を期待した視聴者も少なからずいたことは確かでしょうし、となると痛快さ不足が第2話以降の数字を左右しそうな感じもしてね。
でも何もかも極戦と一緒にする必要はないかなと思いましたけど ね、
ちなみに原作コミックでは天王寺岬が乗り込んだのは暴力団の事務所で、組長からストリップをやれば許してやると言われるんですが、なんと美咲はその場でストリップショーを披露してしまう、すると組長に損得抜きで他人のために全裸にまでなるところを気に入られてトラブル解決しかもその後も組長の庇護を受けることになって、生徒たちの説得にも功を奏するっていう展開だったはずでね、その方が分かりやすいでしょ？
うん、痛快ですしね。
まあ確かに原作通りではドラマ化できないっていうのが今日この頃でしょうが、これがね、40年前ぐらいだったらね、確実にそのままやってたかもしれませんが。ねいずれにせよ、とにかく中途半端になるくらいなら、思いっきり2番煎じの方がマシっていう気もしてね。例えば、美咲お得意のライターを使って攻撃するとかね。 それこそ漫画みたいなありえないこともあえてありのような気もするんですが、果たしてこの後美咲はどんな力を発揮していくんでしょうか、ということで、そんな美咲ナンバーワンにあの方からメールが届きました。
新年早々、伊達直人運動が世間を駆け巡るのをきっかけに、この秋頃にはタイガーマスクがドラマ化されるのではと期待している今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年もお騒がせいたします。なにわのフォレストガンプです。1月クールは美咲ナンバーワンにちなんで先生が登場する映画をしつこく紹介させていただきます。ドラマの冒頭、まだ昨年のフリーター家を買うの印象が強いせいなのか、昼は工事現場で働くカリナが夜のバイトでキャバクラへ出勤し生き生きしているように見えてしまったのは私だけでしょうか。そしてキャストの中で意表をついたのは校長先生役の布施明さんですね。ところがこれがなかなか良かった。戸田恵子さんとのツーショットは映画ラジオの時間を思い出しました。ともかく元キャバ嬢という経歴を隠し、でもその強みを生かして様々な問題を解決していくという至って分かりやすい展開になりそうですね。身分を装って先生になるという映画ではシュワちゃんが主演したキンダガートンコップを思い出します。刑事役のシュワちゃんがある事件の潜入捜査のため幼稚園の先生をすることになってしまいます。こう書くとなんだかドタバタのコメディのようなのですが、決して崩れすぎることはありません。そこが素晴らしいのです。最初は怖がっていた子供たちとも徐々に交流を深め、事件も無事解決し、そしてハッピーエンドに至ります。なんともハートフルで笑いあり、アクションあり、涙あり、とても上品なコメディタッチの終作なのです。美咲ナンバーワンもキンダガートンコップのような後味の良いドラマになることを期待して、今後の展開を楽しみにしたいと思います。
なるほどね、今後どんな先生映画を紹介していただけるんでしょうかということで、美咲ナンバーワン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、